つまりアーメンというように言いますと、馬がピタリと止まるように訓練したんですね。そしてハレリアというように叫ぶと、全速力で馬が走り出すという、そういう訓練を施したんですね。そしてある日のことを、その馬に彼が乗りまして、ハレリアって言って叫んでみたら、全速力で走り出したんですね。草原を駆け抜け、野山を巡りということで、来たんですが、突然林を通り抜けますと、断崖絶壁に来たんです。これはやばいということで、アーメンってこう言ったんですね。そしたらピタリと止まったんです。さすがと思って、九死に一生を得た彼はですね、思わず胸を撫で下ろしてですね、主よ、心から感謝します、ハレリアって言って叫んでるんですね。馬がどうなったかご想像にお分かりになると思うんですけども、まあ、動物はですね、まあ、犬でもそうですけれども、人間の言葉訓練次第で従順に従うというところがあると思います。ところが私たち人間はなかなか人に言葉を語ってもうまくいかない。もう少し私に話上手で、説明が上手にできたらいいのになとか、あるいは説得力があればもっともっと人に納得してもらえるのにとか、有限というか、そういうことができれば、どんなに人前で話をするときにいいかな、そういうふうに思われる方もおられるかなと思うんですね。で、聖書は、実はそういう接続力や有限に勝って人の命さえも動かすものがあるというんですね。で、今日はそのことについて、まあ、メッセージをしたいところで思っています。では一言お祈りをしますので、本当に祈りをください。恵み深い天の地なる神様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今私たちは御言葉を聞き、あなたの御心を知ろうとしています。さまざまな現実の問題を抱えながら、私どもは日曜日の礼拝にやってまいります。あなたがそれぞれに語りかけてくださり、またご自身の深い設備、御心を知られて、大きな励ましとまた力を与えられていくことができますように、語りは忍びを通りを行くだとしてお持ちください。今からの時を見て委ねて、尊いイエス様の御名としてお祈りをします。アーメン。さあ、もう一度読んでいただいた聖書の言葉をお読みしたいと思いますが、箴言の14章の25節ですね。誠実な証人は人の命を救い出す。あがむく者は前頭を伸長する。もうお分かりになったと思いますが、人の説得力や偶然に任せる、で人の命を救うものは誠実な証人だっていうんですね。まあ有名ということで言えば、ヒットラーも有名家であったわけですね。しかし彼は人の命を救うどころか滅びに至らせてしまいました。能力のある人、説得力のある人、あるいは地位や富を振りかざして人のを支配する人、そういう人はいると思うんです。しかし本当の意味で救い出すような人はいない。それは聖書が教えるのは誠実な証人だっていうんですね。で、誠実な証人というのが人の命を救うということを聖書は教えているので、そのことを中心にお話をしていきたいと思うんですが、実は誠実なという言葉、この言葉の語源が旧約聖書ヘブル語で書かれてありますが、アーメンという言葉が書かれているんですね。よくお祈りをした後、アーメンと言いますね。これはここで書かれている言葉なんです。で、アーメンという言葉はもちろん聖書とも訳しますが、今から申し上げる事柄の内容を含んでいるので、そのことを特に覚えていただきたいと思うんです。さて、誠実な証人とはどういう人のことでしょうか。第一には、忠実な証人です。変わらずやり続けていくことです。それは必ず良い影響を与えますし、また人を動かしていくものなんですね。一時の説得力ではどうにもなりません。しかし変わらず愛の態度、 るいは愛の思い、祈りを続けていくことなんですね。まあ、ここには教会の方々たくさんいらっしゃいますけれども、この最近のことで言えば人の命を救うことに至らせたいくつかのことを思うんですね。例えば去年ですね、3月に葬儀がありましたが、土屋兄弟のお父さんが天に召されました。しかしそのお父さんが天に召されることに至ったのには様々なことがあると私は思うんですけれども、それには父や兄弟が朝毎朝のようにして蒼天祈祷会においでになってお祈りをする、その中にお父さんを救ってください、父を救ってください、母を救ってくださいという、そういう祈りというのがもう何年にもたってあったんですね。この一つの祈り、まだ現実には起こらないけれど祈り続けていくという心を神に通じていくんですね。あるいは父や兄弟のお母さん、今はもう洗礼を受けられてクリスチャンになられて第二礼拝におりになるわけですけれども、この方もまた長い看護を4年間続けてこられたので、さまざまな胆管癌という難病の一つのようでありますけれども、そうした症状がさまざまに出てくるときに病人を看護するというのはきれいことでは済まないんですよね。時には疲れるし、また腹が立つ時もあるし、さまざまなことがあると思うんですね。しかしそれをやり続けていくというのは大変なことですね。ここにも吉田姉妹がいらっしゃいますけれども、ご主人が亡くなられる時にも大きな奇跡的な信仰の告白がありたわけですけれども、しかしその背後にはやはり大きな家族の看護というのが変わらずにあったことを思いますね。誠実な証人というのは忠実ということです。英語では誠実も忠実も同じ言葉が使われます。言語でもヘブル語でも一緒なんですね。だから良い技というのは変わらずやり続けていくというのは必ず事態を動かすし、またそれが正しい神の御心にかなうものであれば通じていくわけですね。まあ亡くなられた伝道者の中で本田浩二という先生がおられました。背は小さくて、戦車のような人で、まあ、ブルドーザーと言ってもいいかもわかりませんが、そういうタイプの伝道者でしたね。でこの先生が日本はもとより世界にもさまざまな福音を伝えた方であったわけですけれども、お父さんが救われるのに37年間かかったっていう話を以前聞いたことがあります。37年間ですよ、祈り続ける。しかしご自分が大きな町で、例えば公民館だとかホールだとかそういうところを借り切って2000人も3000人も集まる、そういうクルセードっていうのがあるわけですが、そのある日のクルセードにお父さんがおられたんですね。イエス様を信じる方がおられますかと招きをいたしますと、そのゾロゾロとやってくるその中にお父さんがいたそうですね。浩二や、私も信じるよって言って言われた時に、何とも言いようのない大きな喜びを感じたということを本田先生が息子として語っておられました。このお父さんがお母さんの、まあ、既にさっきクリスチャンになっておられたんですけれども、年いってからの祈りはなかなか何に覚えがつかないですね。するとお母さんが、神様主人も来てくださって感謝します、息子の伝道を祝福してくださいとか、あるいは孫のこの人たちあの人たちってこうずっと祈っていく、その中で祈りが終わって、お父さん今度あなたよって言ったお父さんはですね、神様家内が祈りました、右に同じです、アーメンって言って、祈りたらしいんですね。まあ、それは真似しないで大体と思うんですけれども、まあ、そこまで耐えられた。しかし、そこには37年間も祈り続ける姿があったんですね。皆さんは、愛する家族が救われてほしいって思うでしょ。どのくらい祈り続けてますか。伝道者にして37年間。誠実な証人というのは人の命を救うって約束をしているわけですね。ですから祈り続け、愛の技を続けていただきたいと思うんです。聖書の中にコルネリオという軍人が 出てきますが、この人が神からこう言われている言葉が出てくるんですね。あなたの施しと祈りは神に立ち上って覚えられている。なんと素晴らしい評価かと思うんでしょう。コルネリオが普段からやり続けている施しと祈りが神の御前に立ち上って覚えられている。我々は自分の言葉とか行いとか何が立ち上っていってるんでしょうね。あなたの何が神に立ち上っていってるんでしょうか。果たして素晴らしいものなのか、あるいは悪いものなのか、一体何が立ち上っているかと思うんですけれども、コルネリオはあなたの祈りと施しが神の御前に立ち上って覚えられていると言われたんですね。そうしたものは必ず何かしらの事態を変えていくような、時には人の命さえも救いに導くようなことが生まれてくるわけですね。誠実な証人とは大事に忠実にやり続けていくことです。第二に、誠実な証人という言葉の意味は、まさにアーメンという言葉のその意味そのものですが、真実な証人ということです。まあ、クリスチャンがお祈りをしてアーメンという、それは真実という意味ですね。だから皆さんが後でこうするようにしてアーメンと一緒に言うのは、私も真実込んでその方に祈りと心を合わせました、アーメンということなんですね。真実、真実な証人ということ、嘘偽りがない、そういう生き方、これは必ず命をも救い出すようなものだっていうんですね。ある主婦がですね、本当に親しくしている友人が50歳でがんの末期ということになって入院をされたわけです。そして深い悲しみを覚えながらも、その友人のもとに行ってお見舞いに足しげく通われました。そして別れ際には、いつか良くなるよ、だから元気になってねって言って帰っていったんですね。しかし帰る道々、いつか良くなるよ、元気になってね、いつか良くなるなんて、そんな薄っぺらな、そんな心ない言葉を語っていていいのだろうか。自分の親しい友にもうがんの末期で治らないって言われているのに、良くなるよって、悪い気持ちではなくても、それは薄っぺらな真実な言葉のように思えたんですね。友として語るならば、もっと違う言葉があるんじゃないかと彼女は祈りました。そして再び行った時に勇気を与えられて、彼女はイエス様の十字架の救いを語ったんですね。イエス様を救い主と信ずるならば、罪からの救い主として信じ受け入れるならば、私たちは罪も許されて、しかも死後に天国に行くことができて、永遠の命さえ与えられるのよ、あなたにも本当に信じてほしい、友人として心からそれを願っているって言ったんですね。そしたら何という返事があったかというと、その人が、あなたから実はそれをずっと聞きたかったのよって言われたそうですね。他の友人じゃなくて、あなたからは本当にそのことを聞きたかったのよ、よく言ってくれましたって言って、涙を流して、イエス様は私も信じるって言って、そのベッドでお祈りをされたそうですね。そしてその後は、2週間、3週間ほどしてから亡くなられたようでありますけれども、教会で葬儀があったときに、ご主人も家族もその福音を語ってくれた友人に向かって、奥さんありがとうございました、本当に家内は平安なうちに喜びを持って天に召されました、あなたが言ってくれた聖書の言葉を本当にどんなに支えにしていたか分かりません、ありがとうございましたって言われたんですね。時に真実を語るっていうのは勇気もいりますね。しかし通り一遍の話ではなくて、真実に共に向かって愛の家に攻めたり、あるいは失脚したり、 時には福音を大胆に語ったりするということは必要なことなんですね。真実な証人というのは人の命を救い出すんです。ですからそのような真実な証人としてのあり方、私は今自分の家族に真実なものなのだろうか、私は友人に向かって真実な人なのだろうかということを考えてみる必要があるんじゃないかなと思うんですね。今は関わらない、今は通り一遍のことしか話さない、そんな時代ですよね。けれども真実にというのがない。ある大学でですね、文化祭であなたには親友がいますかというアンケートが取られたんですね。なんと 88% の学生が私には僕には親友がいますって答えた。でそれを回収したある大学の教授がですね、こんな 88% も自分には親友がいいって答えてるけど本当だろうかと思ったらしいんですね。でやがて出した結論は、彼らは取り違えてるんだ、仲間と親友と取り違えてる、勉強仲間、茶飲み仲間、遊び仲間、仲間はたくさんいる。しかし親友というのは苦しい時に共に分かち合うことができるのが親友でしょ。そういう親友は彼らは 88% いないのではないかと思うんです。あなたには親友がいますか。まあ、私は教会の皆さんをずっと見ていて、本当に自分の悩みや苦しみを分かち合って祈ってくれるような祈りの友を持ってもらいたいといつも思うんですね。青年だったら青年で、仮に失恋をした時に、失恋をした時の悲しさや、あるいは不安、思いというものを語ることができる友達が教会にいるでしょうか。あるいはビジネスマンだったら自分の事業が心配だ、人間関係が心配だという、そのことを共に祈ってくれるような友が教会にいるだろう。週は週で子育てや夫のに関することを、さまざまなことを共に語り、そしてそれをここにもあるように、あざむく者は前かしを吹聴するとあるけれども、吹聴するような人ではなくて、黙って祈ってくれるようなそういう友がいるだろうかと思うんです。それは真実なものの中から生まれると私は思うんですね。イエス様はまさに真実なお方であられたんです。最後に誠実な証人というこのアーメンの意味は愛の証人ということです。私たちの教会にもお招きを2度ほどしたことがある馬場康史という先生がおられました。まあ、おられましたって過去形してはいけない、今も活躍しておられる東京の方に変わられて、よきお伺いをされています。この先生は16歳になった時に眼底出血で、この目の中にですね、血液が流れ込んできて失明されたんですね。16歳までは我々と同じように目が見えたんです。しかし16歳のになった時に眼底出血で目が見えなくなってしまった。16歳のその子供が目が一度に見えなくなってしまうということはどんなに不安かということを想像できると思いますね。光の世界から全く闇の世界で、馬場先生はいつもいつも自殺したいと思ったというんですね。もう自分の人生は絶望だ、光がない、もう自分は真っ暗闇の世界を生きるなんて、もう自分の将来も仕事も夢も全部消えてしまったと思って死ぬことしかないと思ったんですね。ところがおっしゃいました。しかし僕を自殺をとどめる2つの言葉があったんだというんですね。それはお母さんが、やすし、あんたのためだったら お母さん何だって知るからねっていう言葉。もう一つはそういうことがきっかけになって教会に彼は通うようになるんですが、日曜日礼拝が終わって帰る頃に肩をポンポンと後ろから叩いて、やすし君、君のために祈ってるよって言ってくれる牧師の言葉、この2つの言葉が彼を自殺にとどめたっていうんですね。確かに愛の証人というのは人の命を救い出すんですよ。私たちもこのような言葉の中に見られる愛ということがどれだけ大きな力であるかということをやはり思うんですね。お父さんも疲れて外から帰ってきたときに、もしも家庭が本当に温かい愛を持って受け入れてもらえるような世界があるならば、どんなに慰められ励まされることでしょうか。あるいは子供たちがいじめられたり、また悲しい経験をしながら帰ってきたときに、お父さんもお母さんも温かい思いで両手で迎えてくれたらどんなにありがたいことでしょう。あるいはお母さんが報われないような仕事をしているその中にあって、ご主人から君のおかげで僕はどんなに励まされているかわからないよって言ってくれたら、やはり大きな励ましだと思うんですね。しかし愛の証人ということで言えば、最も素晴らしいお方はイエス・キリストご自身ですね。1827年アメリカに一人の男の子が生まれました。この人は大変有能な人で、やがて大人になってから地位にもなり、また当時アメリカでは南北戦争が行われたわけです。34歳にして彼は陸軍の少将、大将、中将、少将ですね、にまで上り詰めるような非常に有能な人であった。でしかし彼は徹底した無神論者であったんですね。それでクリスチャンと呼ばれる人たちが何か神を信じ、そしてキリストが死んでも復活をした、十字架にかかったばかりか日曜日の朝死を蹴破って復活をされたというようなことを本気で信じているというようなことを、これは間違いだということを徹底して攻撃しようと思って、彼はなんと5年間エルサレムにアメリカから行きまして、船旅をしまして、そしてそこで5年間当時のあらゆる文献、あるいは大学、博物館、図書館、もう5年間膨大な資料に囲まれて、彼はキリスト教を撲滅論を書いてやろうということで、彼は研究に没頭したんです。第一章を書き、そして第二章に差し掛かったときに、彼は走らせていたペンを折ってしまうんです。そして思わず机のところで崩れて、我が神、我が主よ、イエス・キリストよって言って祈り始めたんです。これがあの有名なベンハーの作者、ドゥン・ウォーレスという人だったんです。彼はどうしても無神論の撲滅、キリスト教撲滅論を書き上げることができなかった理由が2つあったっていうんですね。一つは、あの無力な弟子たち、たった10人、まあ、ユダを裏切って自殺をしましたから11人、しかも領事であったり、当時チームあったというようなことではない無力な弟子たちが自分たちのイエス様と同じように十字架にかかるんではないかと怒り出して笑わなく震えるようなあの弟子たちが3日後に日曜日の朝、どんなに変身しても変身しきれないだろうと思うように復活を述べ伝えて、命を懸けて殉教の死までしてキリストを述べ伝える。キリスト教の歴史はまた殉教の地で色塗られているわけですよ。そういう迫害をめぐずに命をかけて伝えていく、それはどうしてできるのか。単なる妄想とか、あるいは幻を見たとか、あるいはでっち上げたとか、そんなことでは到底説明し尽くすこと
力、これを否定できなかった。もう一つは十字架の上でキリストが最初に祈られた言葉、父よ彼らを許したまえ、彼らはそのしていることが分からずにいるのです、と。この祈りを否定できなかったんですね。自分のためにも父よ彼らを許したまえと祈ってくださるのだと思った時に、たまらないキリストを否定し、キリストを撲滅しようとしているこの自分の技をも、キリストは大きな許しを持って彼らは何をしているのか分からずにいるのですと祈られる神の愛を、彼は深い感動を持って受け入れたんですね。愛の承認というのは人の生涯を変えるんですね。私たちはイエス様のような大きな愛を持つことはできないだろうと思いますけれども、今日学んだように誠実な承認は人の命を救い出すんです。説得力でも、雄弁でも、能力でも、地位でも、お金でもありません。そんなものは、この世の残虐な事件に見られるように、大きな力にはならない。しかし、誠実な証人は、必ずや事態を動かしていくわけです。今日、ご一緒に、今週の御言葉を読みましたね。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば、一人一人に対する答え方がわかります。我々は人間関係で悩みますね。あの人にどう言ったらいいかなとか、どう返事をしたらいいかなとか、どう説得したらいいかなとか、その内容をどんな風にしたらいいのか、いつもいつも悩むわけです。しかし聖書は、内容よりも、塩味の効いたものであるようにしなさいって言うんですね。つまり話す内容よりも話す気持ち、それが大事なんです。受け答えの中にも愛を持って応答していく、その思いは相手だって高く医者に出てきてもへなへなとなるだろう、あるいはへりくだっている姿を見た時に態度も変わるだろう。それがどんなに内容が良くても、高く下げていったなら、愛が頑としてこう拒否しますね。聖書は昔から、あなた方の言葉がいつも親切で、塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば、一人一人に対する答え方が分かりますと言ってるんですね。誠実な証人は人の命を救い出す。その通りであるわけですね。お祈りしております。恵み深い天の地なる神様、今日私どもがさまざまな人の関係の中で自分の言葉の足らなさ、あるいはまた貧さ、あるいはまたもう少し説得することができる力があったらなどというような思いも何度も感じてまいりましたけれども、聖書はそういう生き方ではなくて、誠実な証人、それが人の命を救い出す、説得力に勝って、雄弁に勝って、あるいはまた大きな地位や富に勝って、誠実な在り方、誠実な言葉、それが人の命を救い出すと励ましをいただきました。天のお父さん、もう一度私ども、この都市、関わっているところの家族や職場や学校、友人、仲間、一人一人に自分の言葉が、態度がどのようなものであるのか、もう一度吟味をさせていただきたいと思います。神様、どうか私どもを導き、また私どもに誠実な心と、また言葉と態度をお与えくださいますよ。尊い